So thank you all for coming to Yoshitaka Amano's question and answer session. We have received an absolute deluge of questions from our email request, and would like to thank each and every one of you for submitting your questions. We have chosen the best of these, and we'll answer as many as time will permit. I should introduce myself first. My name is Tatsu, and I will be the interpreter come MC for this session. But before we call Mr. Amano in, I would like to give a little introduction to his career. Yoshitaka Amano was born in Shizuoka, beginning his career as an animator at Tatsunoko Productions on series such as Speed Racer and Gatchaman. He soon moved on to create the illustrations for Vampire Hunter D. Now he's since been synonymous with the series, defining it with his own style. In 1987, Amano joined Square, and he started on what would be his career-defining set of illustrations with Final Fantasy. Now, as lead conceptual designer for many years, Yoshitaka Amano created iconic characters such as the Chocobo and the Moogle. Now, since then, he's worked with other masters of modern art, like, for example, Neil Gaiman. Great roles of whimsical wonder. And he's also opened up many art exhibitions around the world. And this year, Yoshitaka Amano has even further expanded his repertoire. He'll be directing his first film by taking the reins for the 3D anime Zam. It is therefore my pleasure to introduce to you a man whose illustrations are so iconic that they are recognized all over the entire world. Please welcome Yoshitaka Amano. Good afternoon, Amano-san.
Yes.
Yeah. So how are you enjoying Canada so far? Canada, you coming?
Yeah, I'm all safe days, man.
It's very cool.
Japan.
Japan's so hot and sticky. I'm having a hard time.
Yeah.
Okay. So, I'd like to start with the first question, and I'd like to ask you, are you considering doing another graphic novel where, like, the hero, you complete, for the most part, all of your own concept and art?
Hi.
Yes.
Yes.
わかんないわかんないグラフィックのようなオリジナルの多分3Dアニメーションになると思うんですけども、それの企画で今ストーリーボードとかちょっといろいろ書いてます。それはちょっと自分にとっては新話をベースにしています。
So I'm currently in the planning stages of an original 3D movie. Probably it's going to be a 3D anime called Zan. And it's a new avenue to explore. And it actually comes from a fable. It's the Zan from a samurai, so it's like cutting down. Right. So do you have any favorite artists that influence your art style?
サンプル。僕はですね、アニメーションのキャラクターというのをまず最初にやりまして、キャラクターというのは新しい絵柄を作る、それが仕事なんですね。なので、 そこには、いろんなものから影響は されました。ベルディの映画もそうですし、バットマンもそうですし、あらゆるこうものでから影響されてます、最初のうちは。はい。
So especially in the beginning, I was influenced a lot by the animation that I encountered since I was an anime character designer. You know, I've been influenced by many things, even things like such as Batman or even the Ghibli characters.
なので、自分のスタイルというのがよくわからなかったんですね。実はスタイルを作るのが仕事でしたから。
So I didn't know what my style was. Basically my job was to create a certain style. So it wasn't just my style that actually was coming out.
だからだんだんやっていくうちに、スタイル、他にないものが自分のスタイルなのかなと思って、なるべく他の、芸術家とかに、似てないようなものを作ろうと思って、それがなんとか自分のスタイルになっています、今は。
Yeah. So like there wasn't any, like I didn't have a really defined style. So I was trying to basically, I was basically imitating other artists. And after a while, I consciously started creating art that was not defined by other people's style. And that basically was the beginning of my own style. That's how I started.
Yes.
So I work, actually this is a question that's not in here, but I can answer.
Hi.
So working with Square Enix, which is a very large company now, very large, and do you find that your style, is it what defines what they produce for their games, or do you find that they have certain requirements that you have to sort of, that you have to satisfy?
もちろん最初はシナリオ企画がありまして、その時点でまず発注いきますね。ということはその時点では作る方もこれからビジュアルを作ったりとか、もちろん作ってる場合もあるんですけども、こちらはその途中というか一緒に作るんですけども、そんなに完成してないものから入っていくので、同時に作るという形なので、最終的に絵とそのゲームが違ってくる場合もあるんですね。でもそれはそれで逆に幅になると思うので面白いと思うんですよね。
Okay, well, so games take 1 to 2 years to complete. But when I come in is when the planning and the scripting begins. So it's in very initial stages. And so I enter when things aren't really solid. And what happens basically is that sometimes the end result of the games is completely different from the actual initial artwork. And I find that that's actually quite quite interesting and quite nice because of the contrast between the two. So I have to return to these questions. So what is your all-time favorite art medium to use and why is that?
そうですね、僕の場合はですね、もちろんビデオゲームをゲームやってるんですけども、例えば舞台美術、それから、ファインアート、それから、小説の写真とか、いろいろやってるんですけども、あとオリジナルの絵本とかで、僕は机のところで絵を描いて、それを誰がそれを持ってるかによるんですね。ゲーム関係の人が僕で持っていけばゲームになるし、映画の関係の人が持っていけばそれ映画の設定になるし、舞台によってあれば衣装とか 密接点になるしということで、僕自身はあまり変わらないんですね。なので絵が僕の絵がって僕だけじゃないんでしょうけど、絵が他の媒体に行ってその媒体のものになるっていうことなので、その媒体の人にとっては僕の絵というのはそのための絵ですけども、僕にとってはあくまでも自分の絵が違う媒体に行くというだけなので、媒体自体はそんなに僕にとってはどうでもいいんですね。
Okay. So I've been working on, of course, video games, as you know. But I've also been working on stage production, stage art, on film art, original art books, and cover art for books as well. And basically for me, the art is what it is. And what it's for depends on the people who actually buy it from it. So if a person who is making games buys the art from me, then that will become game art. But for example, if somebody who makes books gets it from me, it's going to be book art. So for me, it's not really that important where it's going, to be honest. It's what the art is.
Yes.
Hi. Have you ever worried your illustration style would not be popular or marketable?
Ah, so. そうね、今人気があるのかどうかもよくわからないんですよ、自分では。
So、I'm not really sure if it's actually popular or not, to be honest.
そう、いや本当、ただね、自分の絵が好きなんですよね。だからいいなと思って描いてるので、もちろんそれを喜んでくれればいいんですけども、知ったこっちゃないってのがありますね。
So, of course, I like my own art. I like what the stuff I produce. So it's nice if people actually buy it for me, but I don't really know.
だから例えば女性をね、誰か異性を好きになって僕が好きになるわけですよね。そうでも好きだいいなと思うわけですよ。でその女性を誰かがいいと思わなくても自分が好きならいいっていう、そういう一方的なことです。自分の絵に対してはね。
So it's like for me, if I like a girl, even if she doesn't like me back, it doesn't matter because my feelings in that respect are more important to me. So that's the same way that I feel about her.
まあでも僕の美意識はまとまると思うんで、みんな同じだと思います。それを僕の美意識はね、自分いいと思ったものはみんながいいと思うんで、そんなに変わった人じゃないので同じだと思います。
So I think I'm pretty pretty well balanced person, so I think that the art I produce is quite appealing to most people.
Hi. Hi.
So, what were your inspirations for your character designs in Final Fantasy VI? So, what were your top three favorite designs from that game?
そうですね。面白いもので、例えばキャラクターっていうのは要するに、絵なわけですね。で、例えば一つの依頼として体が硬くて、それで鼻の上に角が生えてて、それで力が強くて、で、例えばそれで足がひずめになっててとかっていう、そういう説明があるんですね。で、それ最後に才のようなものって書いてあるんですね。で、それはサイだけでいけないかなと思うんだけど、あるものを書いてはいけないです。いけなくて、文章であって自分がインスピレーションになったものをキャラにするんですね。そうすると、多分どこにもないようなキャラクターができるんだと思うんですね。だから文章で説明すると、どうしてもあるものからこうどうしても書くんですね。でも絵の場合は、あるものがあっちゃいけないので、結果的にはそれを自分はキャラクターにしてます。
It's a funny thing because characters are essentially art, and if you get somebody to describe to you what a character should look like, you'd say, for example, this character should have a hard body with a horn on their nose and cloven feet like a rhino. Then you know, you'd probably write a rhino with two feet walking around. But it's not about sticking to what you're told. It's actually going beyond that and transcending the parameters of what you need to do. And the inspiration brings about new characters. For
あと日本足で立ってて、例えばね、10メーターぐらいのところから落ちたら死ぬし、硬いものがね、当たったら痛いし、それであとその細いその針のようなもので刺したら死ぬっていうね、非常にその弱い生き物がいるんですね。でそれを何かって言ったら人間なんですね。そういうふうにあの人間に対しても説明する、客観的に説明すると非常に面白いキャラクターになるんですよね、うん、だからそういうふうにキャラクターっていうのがあの実は当たり前なんですけども、説明することによってあのキャラクターがないことによって文章で説明しようとするとすごく不思議な想像力をかき立てられますね。
So trying to describe a character without actually visualizing it is really hard. Just by text. If you do it by text, then all you get is just descriptions. For example, if you have something that dies if they fall from 10 meters, you know, gets bruised when they hit something hard, and if they're stuck with, you know, if they're stabbed with something thin, they'll probably die. If and you can describe that as a human being, but I mean. The description itself is quite dry and brings about something that isn't as interesting.
Yeah, その点あのアニメーションとかゲームはあの想像力だけですから、あの非常にこう面白いんですけども、まあ、空も飛べるし、あの痛くもないしね。とあと、まあ、このゲーム好きなゲームキャラクター3つですよね。
はい。
それに関して言うと、まずティナが好きですね。ティナ。ティナ、はい、そういえば分かってます。それとあとバハムートってね、まあ、それも好きですね。それからモグですね。モグはまあ書くのは簡単だ。
So my three favorite characters are Tina, Bahamut, and Mog because he's really easy to draw. So would you say were you in any way upset when programmers actually did change the character designs? I don't really remember. So I don't really have any problems with that.
まあ、誰かと言いますと、あの、僕の絵というのは自分で描いた絵が完成したものなので、それを誰かがどういじるかっていうのは、その誰かの仕事なわけですから、あのそれに関してはあのあまり気にしないというか、あのなんだろう、まあ、本当はね全部責任持っていればいいんですけども、あの、まあ、例えばアニメーションをやった時というのは僕の絵をアニメーターの人が描くんですね。でそれはいろんなアニメーターがいて、実はみんな絵が違うんです。10人いたら10人とみんな絵が違うんですね。だからそれを一つのキャラクターを共通のキャラクターとして描く場合には、実はあの普通の人が見たからわからないかもしれないんですけども、あの作ってる方からするとみんな違うんです、実はあの人によって、うん、そういうことあります。
So with games and with animation as well, that you know, I give my artwork to animators, and their job is to animate the artwork. But the thing is that if you have 10 different animators, you have 10 different looking characters. Every character looks different when animated by a certain person. So, I mean, it's not very obvious to people maybe watching it, but to somebody who's been making it, it's a very big thing. And I mean, I've never really thought of it as a really big problem.
Yes.
Okay, if you were to sum up your entire art career into one word, what would that be?
Where is it? What's it? So.仕事をね、あ、私のこと一つの、
難しい、難しいですね。そのま
あ、絵を描くということですね。絵を描くということです。
To draw. So, drawing is such an important part of what you do. But what do you do when you hit artist block? Like, how do you overcome that sort of thing?
Slump.
Slump はあまりないんですね。そういう時は。まずね、違うことをします。
So it doesn't really happen often. If it does happen, then I do something completely different. 違う、例えば、
僕の場合違うことは違う絵を描いたりするんですけども、例えば一つのスランプっていう全体的なスランプはないんですけども、一つの絵を描いてて行き詰まった時にはまた違う仕事をするんですね。そっちでまた行って、それでやりながらこう行くっていう。常に僕の場合は3つか4つぐらい仕事をしてるんで、なんかそのうちのどれかやってるので、あんまりどうしてもこの仕事をしなければならないっていう責任感はなくて、違うものをやってたりとかして、常にいろんなことを常にやってるので、スランプというのはそんなにはないですね。
So I don't have any, like, you know, complete artist block. If I do enter a sort of block period,then I would shift to another project. I usually have about 3 or 4 projects going at the same time. So it's easy for me to change and switch over to something different so I can just concentrate on something else. Because I'm not really obligated to do just one thing all the time. Okay. At this point,sorry, I've run out of the questions that I've had prepared. So, I would like to invite a few people to come up. We unfortunately don't have any mics available to send around. So, I'd like you to come up to the stage, if possible. Yes, sir. Okay, you first. Nice to hear you, sir.
Okay, would you consider doing any other art for other projects by Square Enix, other than FF?
Please repeat your question.
Would you this thing even
on? Yeah, there you go.
Yes. You guys hear me?
Let's see about that.
Right. Would you consider creating artwork for any other of the Square Enix franchises like Star Ocean or Kingdom Hearts or anything else?
Kingdom Hearts とか、Final Fantasy 以外のプロジェクトに関わるという考えはありますか？
ああ、そうか。それはちょっとどうなるかわかりませんね。
I don't really know if what's going to happen.
Yeah.
Thank you.
Hi. What is your ideal female beauty?
女性の女性の美と
artistically.
はい、理想の女性。
理想の女性、まあ、アーティストとして。
アーティストとして。
してみたら。
ちょっと今、眺めていますね。
I can see some now.
Some
difficult, really difficult questions.
すごい、すごい、これはあんまり言いたくないんですけども、なんかね、なんか結構自分の思い通りにならないような好きだったりするんですよね。自分の思い通りにならないような、女性を好きになったりとかするから困っちゃうんですよね。
I tend to go for very difficult cases or basically the women. Basically, I go for the unattainable women. women who. I go a lot more for personality, and I go for very difficult women who try to dominate my life.
Are there any famous artists that have inspired your work, like just painters in general? Any classical painters?
芸術家として前も、ま、パグなんですけど、あの、ま、あの、ペインターとか、はい、なんかそういう、影響されたとか、あとはあの、名前とか。えっとね、あの、20代の頃は、あの、クリエイブとか、ミシャとか好きでしたね。はい。ミシャ。うん、ミシャっていう、あの、多分、アルヌーボの、あの、クリームと。クリームと。
はい。In my 20s, I liked Misha, and Klimt. You know?
I thought so. I thought you would like Klimt.
ね、それからですね、だんだんこう好きなというかいなくなってって変ですけども、影響されなくなって。だんだん今度は自分の内面のものを追求するようになって、もちろん好きなアーティストいっぱいいますけども、それと自分の絵とは別だっていうふうにだんだんなってきましたね。
So eventually I kind of was able to distance myself from sort of that distinct style、mm-hmm. and so it became more of an internal search
だからだんだんこう他にないものを自分が作る、自分の中にあるものを表現する。でそれは他の人に似てないものをなんとか結果的にですけどね、自分の好きなものを追求していって、それを結果的に誰にも似てなければ、それが一番今はいいなと思うんですけど。
So I try to take everything that was internalized within me and project it onto the mediumand try to do things that were not done by anybody else. That's where I am now.
Thanks.
What was your favorite of your own art, like era? Does that make sense?
自分の、一応段階というものだったじゃないですか。その段階の中で一番自分の中で好きだった段階。
段階
スタイルですね。スタイルが変わっていったと
思って、うん、僕スタイルはね、変えたつもりはないですね。だんだん変わってきちゃうんだと思うんですけど、
So I think it was more of an organic change. It didn't really, like, I didn't have any conscious idea of when my style actually changed. It just kind of
例えば1枚目に描いた絵と200枚に描いたよ全然違うんですね。どんどんこう変わらざるを得ないんですね。だから描けば描くほどスタイルっていうのは変わっていくところと変わらないところがあるんですね、うん、自分の好みは変わらない。絶対に描きたいっていう頭の中にあるものは昔から変わらないんですけども、それによって描いてるものはそれ近づいてるのかも分かりませんけども、スタイルって生き方だと思うので変わらないと思うんです。
So I think that for example, my likes and dislikes haven't changed. But the thing is that, from my first to my 200th piece, I mean, things have changed. But there's an essential core that I think that hasn't changed throughout the years.
だと思うんですけど、どうですか？
I was wondering if I would make a Vampire Hunter D cosplay, what would you suggest as in fabrics and ideas to accentuate the darkness and that kind of feel of the art that you use.
ヴァンパイアハンター D というのは実はどんどん変わってきてまして、最初のスタイルは、マカロニおじさんって分かりますか？マカロニおじさんっていうその世界なんです、実は。
So, Vampire Hunter D has changed a lot throughout the years. His initial style was that of spaghetti western.
だからね、すごい汚いイメージなのね、もう、
very dirty and
いろんなこう、ほこりまみれとかね、それがだんだんだんだん美しくなってきてるんですね。
And they became beautiful after a while.
だから、ヴァンパイアハンターでも、どの段階のヴァンパイアハンター D かで、また違ってくるんです。
So, each stage in his development throughout the years is a different Vampire Hunter D.
だからあなたがどのヴァンパイアハンター D を聞かれる。
So, which Vampire Hunter D do you like?
I want the one that really accentuates who he is.
So,
it's hard. I'd say more kind of like in the middle.
これ、真ん中らへん。
そうかそうか。じゃあですね、まあ、いろいろ黒いイメージですよね。まあ、黒いイメージ。
It's a dark image.
でもダークなんだけども、例えばその内側の服はマフラーとかね、そういったものはものすごくきらびやかで派手な方がいいと思います。
So, like, if you're gonna have this like a muffler or like a scarf, then it's like he has a dark image overall, but the scarf should be like bright.
例えばこう真っ黒だけど開けたらまあものすごく派手とかね。
So like black on the outside but like red on the inside.
だって勝手はね、ベルサーチ僕好きで、なんかベルサーチそれっぽい感じだったんです。
I like Versace. So that's where some of the style came from.
そういうだから派手にやってくれ、どんどん派手に。決まり事がないから、あなたがイメージしたものをやれば、それがヴァンパイアハンターでいいですから。
So whatever you image, like whatever is in your mind, that's what he is.
Hello. I just wanted to know what was it, how was it working with Marvel when you did the Wolverine Electro comics, and how is it different from drawing American characters rather than anime characters?
Wolverine for Electro.
Hi. Hi.
Marvel.はい、まあ、どうでしたかって、それと、まあ、比較ですね、アメリカのキャラクター、日本のキャラクターの違い。
エレクトラというのはね、あれは、まあ、忍者ですよね。なので、非常にこう、まあ、先ほど言ったように言うこと聞かない女性なんて、結構好みなんて、すごくやりやすく、書きやすかったです。
So, Electro is essentially a ninja.So, and she's one of the strong, sort of dominating types that I really like. So it's really easy to draw her.
で、ウルブリンっていうのは映画だとかっこいいですよね。映画のウルブリンはね。でも僕はなんかやっぱり背も小さくて、コンプレックスがあって、でも頼りがいがあって強いっていう、そういうイメージで僕なりに描いたんですけども。
So Wolverine in movies is really good looking, but in my mind, there's basically I had the image of a very short man with issues.
And
I sort of started drawing it from that perspective.
every artist has things that subject matter that they really like to draw and things that they hate having to draw. So, what are the things that you love to draw and the things that you really don't like drawing?
書くのが好きなものと嫌いなものが、まあ、結構アーティストがいるので、はい、もし感じあれば好きなものと嫌いなものが、
そうか。意外とね、やっぱり生き物は好きですね。嫌いなものはね。規則正しく書く、そういう作用が食べやすい定規を使ったりなんとかっていうのがまず
So I like living things. I like drawing living things. But I don't really like rigid things that you have to sort of use a ruler to draw.
あとね、この世にないもの、現実にあるものは僕が印象の写真で言うわけですから、頭の中にあるイメージというか、あの現実にないもの、まあ、化け物もそうですし、ヴァンパイアもそうですし、すべてね、あの実際にないものを描くのがやっぱり僕はすごい好きなんで、あるものは本当、写真で言うわけですし、あのと思います。
Like drawing real, like, you know, the actual real world, because it's, you know, you can just take a picture with a camera. So I like looking beyond reality and with things that are more unfamiliar, like vampires and monsters, because that brings about sort of more of the imagination.
あなたはこの格好も、あの、普段からその格好をしてたら現実あるもんだけど、今はその格好をしてますよね。でまた元の性格に戻りますよね。だから今の格好というのは現実でない格好なんです。
So what you're wearing now is, if everybody else was wearing that, then it would be normal. But of course, after this, we're going to change back to other clothes. So it's beyond reality in a sense. So that's what.
Thank you.
First, I'd like to compliment that you have a very educated imagination, and that I'd like to ask at what point are you certain that you have made enough research for things like your fairies or your art books, like Tales of Genji? Like, at what point do you know you're done?
Research のこと。
Research。Research というのはね、あの要するに資料を調べるということですよね。資料を調べるとかそういうんですね。あの源氏物語書いたら僕全く資料を調べてないです。全くデタラメです。So,
when I wrote the Genji, the Tales of Genji, I didn't actually read the original text. It's actually a completely my own thing.
なぜかというと源氏はね、やっぱりその紫式部がね書いた時、まあ千年以上前に、その時にその後にいろんな人が現状を書いてるんですね。あのもうスタンダードとしてあるので、あのその仕事を受けた時に、あのだからそれを見ちゃうと同じになっちゃうんで、もう僕はまあ勝手に好き勝手やってたんですね。ファッションとして、あのそれで現実を書いて、あのなんだろうな、例えばあの、千年前のものは今はあんまり残ってないですよね、で今の例えばファッションとして今年の2010年のファッションと例えばあの2001年のファッション10年前のあれで比べた場合はあとね1000年だったら分かんないですよね。そのでも現実には違うわけじゃないですか。だから今の自分の感性の方が大事かなと思ったんですね。資料を調べるよりも。
Okay, so the
時間が経つと、あの、疑ってなっちゃう。
So like the Genji, the Tales of Genji was written about 1,000 years ago, and many people have written their own versions of what it is. And the thing is that it's become sort of a standardized thing. And if I had read that, it would basically what I would have written would have been like everything else. So I chose to look at it as sort of fashion, and you know, like fashion, like things from 1,000 years ago. We don't really know how they were really. I mean, we don't really understand. So I chose to look at it from a more modern perspective, and something like fashion from 2010, or fashion from 2001. You know, just something that we actually can understand.
Still research. I'd like to know when you know you've gotten enough research that you can start drawing.
どれぐらいのリサーチを、まあ、あの、はい、十分リサーチしたなとこう認識した時ってあります。
あのね、昔キャラクターで例えばミラシオナッチというやった時は、あの虫の世界ですね。そうすると蝶々がどうなってるかとか、あと株主がどうなってるかとか、 蜂はどうなってるか、それはちゃんと昆虫図鑑見て書いたんですね、うん、それやってたのでだんだんその面倒くさくなってしまって、もういいやって大体覚えちゃうんですよ、そのパターンをね。
蜂のね、
ミナシオハッチというキャラクターを作った時に、はいはい、そういうことあったんで、今はもう大体常識の範囲で書いてます。
So like back when I was a character designer, for example, for this one TV show that was called Miyashiro Hachi, it was about these bees and all other cute little insects. And I basically, when I was doing the character design for them, I looked at all these books on insects, and eventually it just got too troublesome to do. So I just do it with my own standards. I once did it properly before, once upon a time, but now it's not anymore. Okay, so we have time for maybe two more questions.
Hi. When you collaborated with Tetsuya Nomura, did you find that there's a lot of conflict between you and your work and his, just because his style is so different than yours? Or is there like a natural flow between the flow of ideas between you guys?
Nomura Tetsuya さんと一緒に共同した時に、まあ、一応ぶつかったことありますけど、それからちゃんと落ちたこうフローというものができた。
Yeah, ぶつかったことはないです。
We didn't really have a hard time with each other. So.
例えば打ち合わせをして、なんだろう、役割が違うんですね。
So we had meetings, but our basically our jobs were very different.
だからそれはまあないです。
So yeah, we didn't really have any clashes.
Do you have a particular work that you're fond of, like working together with him?
一緒に制作したものの中で一番すごい好きな、
そうですね、やっぱりやっぱり彼セブンがね、やっぱり一番いいと思います。
I think seven is、
そうそうそう、
Final Fantasy、
そうです。
Thanks so much.
Okay, so this is gonna be the last question.
When you work with authors like Neil Gaiman, who can't speak Japanese, how do you work with the language barrier?
Neil Gaiman, 日本語を喋れない
ということですね。はい、もちろん。
それでどういうふうにして仕事をされます
か？ですね、最初はポスターを書いたんですね、僕、サンドマンの。その時にそのポスターを見てニール・ゲイマンさんが新しい作品を書きたいって言ってくれて、まあ、それはきっかけですね。
So first I drew a poster for Sandman, and that became sort of the trigger for Neil Gaiman asking me to do his project with him.
で、その時にですね、まあ、日本を題材したものを書きたいということで、まあ、僕だけじゃなくて僕とかのスタッフと一緒にいろいろ調べて、例えば日本の歴史とかね、そういったものを彼はいろいろ調べて、狐の代々にしようとかっていうことで、かなり最初から一緒に関わってましたね。
So you wanted to, he said you wanted to do a project that concerning something aspects of Japan, and so he researched a lot about things, for example, like Japanese history.
なのでキャッチボールしながら途中からキャプター1、キャプター2、キャプター3となってて、なのでなんていうかこうそれに対してこっちはどう答えるかみたいな感じでまた絵を描いて、それに対して向こうが刺激を受けてまた文章を書いてみたいなね、そういうやり取りがあって、まあ彼は最終的なストーリーもちろんね、分かっててやってたと思うんですけども、その途中でやっぱりこうイメージの出し合いみたいなことをやってて、それが僕は通常ある程度文章はなんと固まっててというかあって絵にするんですけども、彼との場合はなんか自由にこちらの発想ができたので、すごいこう
刺激的で、あの仕事としてはすごい楽しかったんですよね。イメージがどんどん広がってきましたね。
So the, he had the idea of course, foxes and stuff like that. So, like, there was a, so we had a back and forth between each other. So I would produce the art, then I would send it to him, and he would produce text to match that art, and we would go back and forth like that. Now, what usually happens is that I get a complete text of what's supposed to be done, and then I draw around that. But for him, with him, there's a huge freedom in being able to do, come up with my own ideas from the outset, and it was a really great experience for me.
Yes.
Thank you.
Okay, looks like we're out of time. So I would like to thank Mr. Amano again for...